特集、生駒市のお金のあれこれ、補助金&市の予算、5ページ。住まいや日々の生活に必要なものに、市は補助金や助成金を出し、暮らしをサポートしています。その一部を、妊娠予防接種、エコ、住宅の3つに分けて紹介。また、令和2年度の生駒市の方針などに基づいて決まった予算も紹介します。インデックス。6から9ページ。暮らしをサポートする補助金。妊娠・子どもの予防接種の再接種をサポート。住宅のエコなシステム改修をサポート。中古住宅の購入や住宅のエコ改修・耐震化をサポート。10から13ページ、令和2年度の町の計画書、予算。予算の内訳、令和2年度の主な事業。インデックス終わり。妊娠、子どもの予防接種。不妊症・不育症の治療費など、妊娠・出産や子どもに関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認の上申し込んでください。予算に限りがあるので早めに申し込んでください。申請に必要な書類などは、健康課窓口か生駒市ホームページで入手してください。不妊症や不育症の治療費を補助。第一子の一般不妊治療費。対象。妊娠を希望し、一定期間性生活を行っているにもかかわらず、妊娠せず、不妊症を医療機関で診断された。次のすべてを満たす夫婦。7項目あります。1、法律上の婚姻をしている。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が生駒市に住民登録している。3. 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者。4. 夫婦のいずれもが生駒市が付加する市税を滞納していない。5. 夫婦それぞれの前年所得の合計額が730万円未満。6. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。7. 産婦人科などの日本国内の医療機関で不妊治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けたことがある。助成内容。令和2年1月1日から12月31日の期間内に、産婦人科などの日本国内の医療機関で、第一子にかかる一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円。期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。助成金を受け取ることができる期間は最長5年度。申し込み、令和3年1月15日金曜日までに、必要書類を添えて、郵送、簡易書き留め、か、直接、健康課。不育症治療費。対象。妊娠しても2回以上の流産や死産を繰り返してしまう、不育症を診断された夫婦で、次の7項目すべてを満たす夫婦。1、法律上の婚姻をしている。2. 治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が生駒市に住民登録している。 3. 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者。4. 夫婦のいずれもが生駒市が付加する市税を滞納していない。5. 夫婦それぞれの前年所得の合計額が730万円未満。6. 妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。7. 産婦人科などの日本国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦。助成内容。平成28年4月1日以降に、産婦人科などを掲げている日本国内の医療機関で、不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1年度につき上限15万円。助成金を受け取ることができる期間は最長5年度。申し込み。治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に必要書類を添えて郵送、簡易書き留めか直接健康課。不育症の女性は治療途中の申請ができません。必ず治療終了後に申請してください。小児がんなどによる予防接種の再接種費用を補助。骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療に伴う骨髄移植などの治療で、定期予防接種で得た免疫が低下消失し、再接種が必要と判断された人。助成内容。令和2年度内に再接種した費用。申し込み。令和3年3月31日水曜日までに、電話か直接健康か。対象に該当するかや、必要書類、申請方法など、詳しくは個別で説明します。助成を希望する場合は、再接種を受ける前に、必ず健康課に相談してください。問い合わせ、健康課。郵便番号 630-0258、東新町 1-3。電話 0743-752255。エコなシステム改修。持続可能な街づくりを進めていくため、クリーンエネルギーシステムなどの設置に必要な費用の一部を補助します。必ず応募要領を確認の上、申し込んでください。予算に限りがあるので、早めに申し込んでください。応募要領申請書は、各担当課の窓口か、主な公共施設、市のホームページで入手してください。エネルギーを作るシステムの設置費用を補助。家庭用燃料電池エネファーム。対象、市内で自ら住む住宅に家庭用燃料電池を設置した人か、家庭用燃料電池付き住宅を購入した人で、国の補助金 FCA。一般社団法人燃料電池普及促進協会補助金の額の確定通知を受けている人など、対象システム、次のすべての条件を満たすもの、未使用、国の補助金の対象システム、国の補助金額の確定通知日が令和2年3月1日以降など、補助額1件あたり5万円、災害時も安心な蓄電システム。対象、市内で自ら住む住宅に家庭用リチウムイオン蓄電システムを設置した人か、同システム付き住宅を購入した人。対象システム、次のすべての条件を満たすもの。未使用、 蓄電容量 1.0kWh 以上、設置日が令和2年4月1日以降など、補助額、蓄電容量 1kWh あたり1万円、上限6万円。太陽光発電システム、対象、市内で自ら住むか所有する住宅、または住宅以外の自ら所有する建築物に太陽光発電システムを設置した人か、システム付き住宅を購入した人など。対象システム、次のすべての条件を満たすもの。未使用、太陽電池の需給最大電力が 2kW 以上 10kW 未満、電力会社との電力需給開始日が令和2年3月1日以降など。補助額、太陽電池の需給最大電力 1kW あたり2万円、上限10万円。申し込み問い合わせ、令和3年3月31日水曜日までに、必要事項を書いた申請書に必要書類を添えて、直接、SDGs 推進課、電話 0743741111、 内線379、他にもヘムスや V2H システムなど環境に配慮したシステムを設置する人へ補助金を交付します。詳しくは市のホームページで確認してください。資源を守るシステムの設置費用を補助。汚水を浄化する合併処理浄化槽。対象、50人層以下の浄化槽を自ら住む住宅に設置しようとする人。建て売りや店舗付き住宅、事業所は対象外になります。対象地域、下水道事業計画区域外か、下水道事業計画区域内の竜田川流域で、7年以上下水道の整備予定のない地域。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助件数、予算の範囲内で申し込み順。補助額、合併処理浄化槽を設置する場合の例、5人層44万4千円。6から7人層、48万6千円。8から10人層、57万6千円。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替え時に加算される補助金。宅内配管工事費補助、最大30万円。撤去費補助、最大9万円。申し込み問い合わせ、電話で下水道課。内線523。中古住宅の購入や住宅のエコ改修、耐震化。空き家の流通促進や住宅の有効活用のため、中古住宅の購入や住宅のエコ改修、耐震診断や耐震改修工事、解体工事にかかる費用の一部を補助しています。補助額の算出に使用する費用は税抜き金額です。いずれも郵送での申し込みはできません。中古住宅の購入・改修費用を助成。既存住宅流通等促進奨励金。対象、中古住宅・戸建てを購入し、引き渡し後6ヶ月以内に対象の工事を行い、生駒市の住民となった所有者、市内転居も含む。対象工事、耐震・省エネルギー・バリアフリーのいずれかの改修工事で、費用が50万円を超えるもの。奨励金額30万円。募集件数10件、申し込み順。申し込み・問い合わせ、申請書に必要書類を添えて、直接都市計画課住宅政策室、内線564。 利用者インタビュー、松井正成さん。中古住宅ならではの魅力。昨年、木造の中古住宅を市内に購入し、市の奨励金で窓のサッシを改修しました。サッシを変えると、冬は暖かく、夏は冷気が逃げにくくなり、過ごしやすい家に。また、中古住宅だからこそコストを抑えつつも間取りや内装を自由に変更でき、自分好みの家が作れました。お気に入りの家を作りたいという人に中古住宅はおすすめですよ。インタビュー終わり。エコを推進する住宅の改修費用を補助。住宅の省エネ改修工事、耐震工事、平成20年1月1日以前に建築された住宅、マンションなどの窓、窓は必須。床、天井、壁の断熱改修工事。費用が50万円を超える工事。改修工事の請負契約日が令和2年4月1日以降の工事。固定資産税の減税制度で、熱損失防止改修工事として規定されている工事。補助額、工事費用の3分の1。上限額は、市内業者50万円、その他30万円。募集数、25棟程度。申し込み順。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から、直接建築課。内線597。共同住宅共用部 LED 化工事。対象工事。市内で自ら所有する共同住宅。店舗などの併用共同住宅を含む。や、市内の分譲共同住宅の共用部分で、蛍光灯などを未使用の LED 照明に変更するもの。補助条件、令和3年3月31日水曜日までに設置完了を報告する。補助対象となる経費が1万円以上。この経費は税込み価格です。補助額、補助対象経費の5分の1、上限額は200戸以上は50万円、200戸未満は25万円。募集数、補助額が400万円に達するまで、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、直接 SDGs 推進課、内線379。耐震診断、改修工事、解体工事の費用を補助。契約前に申請してください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。住宅の耐震診断費用、補助対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、括弧住宅部分が過半を占めるもの、閉じ、長屋住宅なども含みます。耐震診断者、1級建築士、2級建築士、木造建築士。補助額、診断費用の3分の2、上限額は2万円。募集数30件、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から、直接建築課、内線595。住宅の耐震改修工事費用、補助対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、括弧住宅部分が過半を占めるもの、閉じ、長屋住宅なども含みます。補助額、募集数、工事費用の3分の1、上限額は50万円、13件、申し込み順、事前申請が必要。補助を受けるためには、耐震診断を行った 補助対象の住宅で、改修工事後の住宅の耐震性能を市の定める基準以上にすることが必要です。基準など詳しくは問い合わせてください。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から直接建築課内線595。特殊建築物などの耐震診断費用。補助対象、市内にあるマンション、店舗など多数の人が利用する建築物。補助額、診断費用の3分の1から3分の2。上限額は133万3000円。募集数1件。申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から直接建築課内線595。ブロック塀などの撤去工事費用。補助対象、倒壊の恐れがあるブロック塀。補助額、撤去費用の2分の1。上限額は15万円。募集数20件。申し込み順、事前申請が必要。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から直接建築課、内線595。住宅の解体工事費用。補助対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅、併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの、長屋住宅なども含みます。耐震診断を受けて倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、解体工事費用の 23%、上限額は50万円。募集数30件、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月18日月曜日から直接建築課内線595。耐震リフォームなど住宅相談を受付中。時ところ、毎月第3木曜日13時から16時の間の40分間、市役所。相談内容、専門相談員、建築士によるリフォームや耐震改修工事などのアドバイス。定員各4組、申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ、相談日の5日前までに電話か直接、都市計画課住宅政策室、内線564。なお、欠陥工事や工事契約など、事後のトラブルに関する相談はできません。